おはようございます。お元気でいらっしゃいますでしょうか。今日もご一緒に神様の御言葉に耳を傾けていきましょう。今日の御言葉はネタンヤの子イシュマエルによるクーデターが起こったというところです。今日の御言葉を一緒に聞いていきましょう。
エレミヤ書41章1節から15節。ところが第7の月に王族の一人エリシャマの子ネタヌヤの子イシュマエルは王の高官と10人の部下を連れてミツパにいるアヒカムの子ゲダルヤのもとに来てミツパで食事を共にした。この時ネタヌヤの子イシュマエルと彼と共にいた10人の部下は立ち上がってシャファンの子アヒカムの子ゲダルヤを剣で撃ち殺した。イシュマエルはバビロンの王がこの国の総督にした者を殺した。ミツパでゲダルヤと共にいたすべてのユダヤ人とそこに居合わせたカルデア人の戦士たちをもイシュマエルは撃ち殺した。カレア派の子ヨハナンと彼と共にいたすべての将校はネタヌヤの子イシュマエルが行ったすべての悪を聞いたので部下を皆連れてネタヌヤの子イシュマエルと戦うために出て行きギブオンにある大池のほとりで彼を見つけた。イシュマエルと共にいたすべての民はカレア派の子ヨハナンと彼と共にいるすべての将校を見て喜んだ。イシュマエルがミツパから虜にしてきたすべての民は身を翻してカレア派の子ヨハナンのもとに帰っていった。ネタヌヤの子イシュマエルは8人の者と共にヨハナンの前を逃れてアモン人のところへ行った。
今日の御言葉ではまず夕食の席でゲダルヤがイシュマエルによって剣で撃ち殺されてしまうという話が出てきます。今日の前の御言葉前の章を見るとゲダルヤはヨハナンからイシュマエルがあなたを狙っているから誘われても行かない方がいいというふうに忠告されていました。しかしゲダルヤは昔のイシュマエルのことを知っていました。ですから大丈夫だ、彼なら大丈夫だ、そう思い忠告を聞かず出て行ってしまったのです。その結果殺されてしまうことになりました。さらにイシュマエルはそれだけではなくサマリアからやってきた80人の人たちをも殺してしまいました。この80人の人たちは巡礼者でエルサレムの破壊された神殿を嘆く人たちでした。ヨハナンはイシュマエルのした悪事を知りイシュマエルと戦うために出かけていきます。イシュマエルの部下だった者たちはその事件から翻ってヨハナンの方についてしまいました。イシュマエルは結局そこから逃げ出していかなければならなくなりました。イスラエルの民たちもこの事件のために責任を負われないようにカルデア人から逃げてエジプトに向かうことになってしまいます。イスラエルの民たちはこの頃このように戦ったり逃げたりというような落ち着かない日々を過ごさなければなりませんでした。彼らには神様からの声を聞く本当のリーダー、本当の指導者、または預言者が必要でした。人々は困難な状況に陥った時どうなるでしょうか。まず不安になり何とかその状況から逃げたいと思うものです。イスラエルの民はイシュマエルについていたかと思うとヨハナンの方が優勢になったから今度はこっちの方につかなくちゃ、そう思ってヨハナンの方に翻ってしまいました。誰かにつく、そのことによって自分が助かろうという考えがあるからです。さてあなただったら誰についていきますか。この人が助けてくれる、この人についていけば大丈夫だと思っている人がいるでしょうか。何かあるときにこの人に聞こう、この人のためにこの人についていきさえすればこういう状況だって乗り越えられる、そう思う人がいるのではないでしょうか。でももし他に もっと頼れる人が出てきたらどうでしょう。今まで頼っていたその人を裏切って、また新しく頼れる人の方についていってしまうなんてことはないでしょうか。人はいつまでも誰かを頼ってしまいやすいものです。でも、人はいつまでも頼ることができる人でしょうか。私たちの頼るべき方は誰でしょうか。本当は人ではなく、唯一の神様ではないでしょうか。神様以上に頼っている人たちがたくさんいます。クリスチャンであってもそうです。例えば、祈っても祈ってもなんか答えが神様から来ないな、わからないな、そう思ってしまうと、自分で何かを頼りにしてしまいます。例えば、就職であるならば、一生懸命祈ってるのに就職先が決まらない。だったらどこに行けばコネがあるだろうか。あ、そういえば、あの人は会社の社長さんを知ってるって言ってた。あの人に頼ってみたら、あの会社に入れてもらえるんじゃないか。そんな人頼りになってはいないでしょうか。また、お金に困った時には、祈るより先に、困った、困った、どうしよう。あ、そういえば、あの人のところに行ったら、お金を貸してくれるかもしれない。そう思って、祈るより先に、人にお願いしたりしていないでしょうか。神様より頼りにする人を作ってはいけません。なぜなら、人は本当に頼れるものではないからです。本当に頼りになるお方は、神様だけなのです。本当に困った時こそ、神様に頼るべきではないでしょうか。本当に祈り求めていったら、神様は時間がかかってでも必ずあなたを助けてくださるお方です。さて、もう一人の人物、ゲダルヤのような人もいます。せっかくヨハナンがイシュマエルからあなたは狙われている、やめた方がいいというふうに忠告を与えていました。それにもかかわらず、彼は聞く耳を持ちませんでした。私たちも同じです。神様は誰かを通してこうした方がいいよと教えてくれる時もあります。でも、それが自分の経験と違う。いやあ、こういうことはないはずだ。ゲダルヤもそうでした。彼は昔いい人だった。大丈夫だよ。安心して大丈夫だ。そう思って出かけて行ってしまったんです。昔のことに頼ってしまったり、または自分の思いに頼ってしまって、それは私の思いとは違う。神様がそんなこと言うわけがない。そう否定してしまうと、せっかく神様がこれをしてほしい、ああしてほしい、いや、これをしてはいけない、あれはしてはいけないと語ってくださっているにもかかわらず、それを聞く耳がなく、それに従うことができないということもあるのではないでしょうか。もしも、あれこれは正しいのかな、どうかな、祈りながら聖書を読みながらそう思うことがあったら、ぜひ信仰の先輩に聞いてみてはいかがでしょうか。神様は信仰の先輩を通しても神様の御心を教えてくださるお方です。神様の御心を聞いてそれに従っていった時、初めて祝福があるのです。私たちのリーダーは神様です。神様に聞いてみてください。あなたが今日も大切な決断を神様にあってすることができますようにお祈りしています。
知らない民に こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。